人と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当はまちづくり委員会の小沢と、
はい、同じくまちづくり委員会の山本です。
はい、先週に引き続き花瀬校区のまちづくりをテーマにお送りします。花瀬に出向き取り組みなどを伺ってきました。ではお聞きください。
京都人町出会いもん、
ただいま三条のコーナーです。今月は花瀬校区の街づくりをテーマにお届けしています。今日は花瀬校区の方に、京都府建築士会から、3人で参りました。小沢です。
上原です。
桂です。
3人でお届けします。ゲストの方は別所知事振興会の会長藤井克美様と、副会長の藤井純一様です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず最初に花瀬別所地域の特徴、こんなとこっていうのを教えていただければと思いますが、
はい、古い昔から花瀬はスキー場があったということで非常に有名になっておりました。しかし暖冬が続いてスキー場が閉鎖されたために、それに代わるまた新しく教育委員会の花瀬山の家が開設されましたので賑わっています。
はい、小学校5年生ぐらいが、
そうですね、5年生が
5年生が中心、京都市の順番に、はい、
から5泊、
はい、そうですね。なんか体験でいろんな
ことを、はい、そのために一箇所に宿泊していくことはいけませんので、北部地域の皆様のご理解を得まして、民泊ということで一泊泊めております。
じゃあその民家の暮らしが体験できるんですね。
そうですね、
はい、いろんなことをお手伝いしたり、
はい
はい、何が人気でしたか。
一番人気なのは薪風呂の、はい、ことですが、一番人気がありました。
藤井会長のところは薪風呂で、
はい、薪風呂、ただ残っている近所もみんなガス風呂になってますけれども、はい、唯一残っている薪風呂。
じゃあちょっとラッキーな子供たちでしたね。
うちの場合はオール電化ですからね。ほとんど民泊の意味がなく
て。お手伝いですね、もう本当に。
はい、薪風呂のお手伝い。
そうですね。
自分、誰かが入ってる間に誰かがこう薪くべて沸かしてあげたりとか、そういう感じで順番に入らはるんですか。
もう一度くべてたら、はい、長いこと持ちますから。
とも冷めないですか。はい、冷めないですね。
巻きくべるっていうのも小学生ってなかなかしないですもんね。ね、面白かってこうどんどんどんどんくべたり。
そうそう、どんどんくべて熱くもなる。
熱く
な
る。じゃんじゃん水入れて。
一番魅力を感じたのは、おじさん朝風呂に行ってもよろしいですかっていうことでした。
朝起き
て。
されてるんですよね、朝までね。
でまた4人とかで一緒に入らは
った、はい、そうですか。入りました。
あ、もうよほど楽しかったんでしょうね。
温泉泊まりに行ったみたいな、ね、よく風呂入るみたいな。でもその他にもとっても素敵な魅力があるかと、はい、
まあ、魅力といえばなんですけども、最近まあどこでもそうなんですけども、鹿の害とか、ね、獣害の方が結構発生しておりまして、まあ別所もともと特産品というか、ちまき笹の笹とか、あと木の芽だけの山椒とかが、ね、全部鹿にやられてしまって、まあそれを復活するために、まあ、自治会とか、まあ、京都市の百人会とかの協力も得まして、いろんな、まあ、プロジェクトチームを作って、ちまき笹と山椒の復活に向けて努力しております。
そういう香りのするものが特徴、は
い、そうですね、特徴といえばその香りが特徴です。
やっぱりそれがね、朝と昼、夜と昼かな、寒暖の差が大きいん で香りのものっていうのはその寒暖の差が大きいほどよくなるっていう、
香りが良くなる、
良くなる、
で湿気が多いという
です
ね、はい、
今日も来るとき
すごく
霧
が、ね、
そうですね、それで良い香りのものがうまく育つということで、その山椒の復活プロジェクトってどういうことをされてるんですか。
はい、山椒を、はい、苗木を、はい、今年で600本を植えて、はい、そして鹿に入られないようにネットをつけて、はい、今一生懸命に取り組んでいます。
だいたい登録ネットが300メーターでしたかね。
350
ぐるっと3、
はい、
あ、そうですか。
でその中に、まあ、急行電なんで、はい、雨とか水がたまると山椒が弱いんで、うん、多分田んぼの底を抜いて、はい、重機 で、はい、でそこで植えてますんで多分大丈夫だと思います。うん、
そのフェンスというかネットはどれぐらいの高さなん
ですか。2メーター、
2メーター、
2メーター、
そんなに飛び越えますか。
それでも飛び越えます
。すごい、
まあ、しか除草があると180ぐらいは軽く飛び越えます。
すごいですね。今年はそのネットも破られることなく順調に育って、
いや2回ほど倒されました。
ああ、そうですか。はい、
しかもその根っこじゃない葉っぱを苗木の上の方を食べてしまう。
いやいや、皮を剥いて皮を食べる。
お薬、
はい、
ちょっとピリッときて、はい、解毒の作
用
が、
はい、解毒の作用がある。
まあ、鹿の方もね今食べるものなくなってるんで、アセビ以外に結構ツバキとかヒイラギとか、ユズリアも食べてるから、あとこれそれでちょっとお腹の調子悪いと、で、あと山椒の皮食べて
成長して
人間みたいですね。今年植えはったのはもう今年収穫できはるんですか。
いやいや、4年5年、
そんなにかかります
ね。はい、収穫します。
少し大きくしないとどうしても葉摘んでしまうとね、枯れるんですね。はい、だからある程度成長しないと、
頑丈になって丈夫になってからでないと収穫ができないと、
はい、まあ一番肝心な歯を全部取ってしまうんで、
光合成
が光合成ができ
な
くなるので。
そうなんですか。
そうですね、山椒言ったら葉っぱと
実、
ね、
で花、
花、ね、
花もですか。
へ、花が咲いてから実ができるんですか。
いや、ね、
その木が違うんです。
実
の木と花の木、
実は実だけ。
そうです。花は花だけなんです。
そうです。
実ができない。
葉っぱはみんなできますけれども、はいはいはい、その葉っぱは美味しくない。
あ、その葉っぱは美味しくない。
はい、
じゃあ葉っぱが美味しいその山椒っていうのは
花山椒。
花山椒、粒山椒。
粒山椒っていうのは実なんですね。
あ、そうですか。
それっていうのは大きくなったらまた山に戻さはるんですか。
いや、戻したらまた鹿に。
から
はい、そのネットの内で、
この気候がいい山椒の香りを 作っていくっていうことで、そうですね、そこで育つっていうのが重要なんですね。
はい、そうです、はい、
で、それは地域の人だけでやってはるんです
か？そうですね、あの収穫するときには地域の人が、はいはい、収穫して、うん、ほんで一般市民の人にも収穫していただくように取り組んでます。
ああ、そうですか。
ちまき笹の方のプロジェクトはどんな感じなんですか？
はい、ちまき笹はあのそれこそネットを、800m、
本当にいいですか？外伝ですね、
はい、
張りまして、そこにまあ、笹が生えてくるのを待つ、
うん、あ、そちらが 種なんですか？
いや、いや、種がもう落ちてますから。
あ、そこが回って
はる、守る、
はいはいはい、70年、60年に1回の周期のために全部枯れてますから、はいはい、また
その地域をネットで囲われて、はいはい、
最初はですね、70年60年1回落ちた種が芽生えしたやつを一旦全部
生えてくる
ん
で、できてくるんやけども、
あのポットに植え直して、で、まあ、京都市内の保育所とか近くの学校、花瀬の小中学校とか、そういうところで里親に出してね、それを一旦また回収して、で山の中に 800m ネット張って植え直してあるということです。
そうですか。
その60年の周期にしか種が落ちないんですね。
そ
うですね、
はい、それまではね、枯れない。
枯れないんですね。
そうなんですか。
だから今がすごく大事な時期なんですね。
そうですね、そうです
ね。うん、西名にあのちょっとだけこうあの土手の上の方だけ残ってましたけど、 あ、はい、ああいう鹿が食べへんとこだけ
が、そう、ね、食べないとこだけが今残ってる、うん、
なかなかその祇園祭りのちまきに使えるまでに大きくなるには何年もかかるんですよね。
結構笹の場合は割と
笹の場合はもう1年で、ね、なりますけれども、
あと鹿、はい、だけですよね。
取るのにあんまり乱暴に取ったらダメやっていうこと、
ね、そうですね。山椒の木は一番その敏感な木です。叩いても枯れるという、
あ、
ことが言われてます。
またこの地域では来月あのすごいイベントがあるんですよね。今月ですね、
今月22日、はい、市民フェスティバル、
フェスティバル交流の
森、新都市フェスティバル、
新都市フェスティバル、はい、
新しい都市じゃなくてあの森の都市って書いて新都市って、
ね、はい、
内容はどういうことをされるんですか？
それこそ地域の特産物を皆さんに売ったり、うん、はいはい、また品評会をします。三位一体品評会、
今やった特産物ってどういうものが出されるんですか？
山椒。
山椒。笹もあるんですか？そしたら笹も今。
笹はね、ちまきとですね。
ちまきと、なんかそういうものになって。
ベストのちまきは中にあの、はい、
本当にお団子、う
ん。団子が入ってるんですよ。で、祇園祭りだと何も入ってない
ですよ、ね。そうですね。
薬よけ。
薬よけですね。
食べられるちまきが。
食べられるちまき。
それからしば漬けですね。
鹿のしぐれみた
い、あ、鹿のお肉の、はい、あ、そうなんですか。
そして退治されたお肉も使われると。
鹿ってヘルシーで結構美味しいですね。あっさりして
美味しいです、
ね、美味しいです、
ね、高級食材です
。そうです、そうです。うん、しぐれ煮とかも地元でも作ってはるんですか？
はい、作る人もあるんですね。
へ、
は
い、すごい。
あ、そうですか。
まあ、それもあの各家庭によって味全部違いますので。
そうですね。あ、じゃあもう家庭で調理をされて、
はい、そうです。柴漬けも各家庭で、はい、山椒
を炊
くのも各家庭の味
です。そうですね。楽しいね。今日 年ここのが美味しかったでとかね、うん、そうなるかもしれないです、ね、
だからみんなその標準的なレシピがないんで、誰に聞いても教えてくれない
秘伝なんですね。
この交流の森へ行こうと思ったら、市役所の前ですか、出町柳の方ですか。
出町柳から、
はい、
市役所、
市役所も
え
バスが出てる。
市役所から出るバスは申し込み制なんで、は
い、あ申し込み制、はい、申し込みをしたら
申し込みして多分定員に達しない、はい、達したら、
うん、
抽選になります
ので。ああそうですか、
はい、
はい、
今年何が言うと言ってた50名ぐらい。
ああそうですか、
はい、あそうなんですか、
じゃあ先着ですね、うん、もう、
はい、それ以外は、はい、定期バスで、定期バスは出町柳、
出町柳から
。
京都市内からそんなに、ね、時間もものすごくかかるわけではなかったんですけど、
は
い、
道はね、道はね、やっぱりカーブ
が山も
行って幻想的な景色を見ながら上がってこれるかと思います、
ね、ちょっと日常とは違う感じで、ね、
京都市役所から1時間
ぐらい、ね、1時間ぐらいですね、はいはい、それがまあ今月の22日の日曜日にあって、
はい、
でまたこの花瀬で、8月の15日にはまたとっても素敵なイベントが、花
瀬の松上げですね、
はい、花瀬の松上げ、はい、ご存じない方もいらっしゃるかと思うので少し、うん、はい、
それは、
うん、
それは会長じゃあら
じゃあそれは花瀬
花瀬の松上げとんで、24日は広がらの松上げ
なんですけども、はい、
どういうのかな、簡単に言うたら先ほども言ったように、
はい、
松明の玉入れ
みたいな、そうですね、
的なものですね。まあもともと頭さんって火の神さんなんですけども、それの信仰の一種として出てきたのだというふうに聞いております。
もう毎年この日を決められてるんですか？
それは
決まった日、
決まった日に必ずされるって。
祭日とか日曜日じゃなくて15
日と
広がらが24日と決まってます。
そうですか、はい、お地蔵盆みたいな感じでもないんですよね。地蔵さん、地蔵盆っていうのですかね。
若干違うんですけども、ね、花瀬もそうですし広がらもそうなんですけども、松上げが終わった後、花瀬は伊勢温度やった、広がらは安さなんとか踊りというやつがあるんで、
そうなんですか、みんなで踊らはる、はい、祭りが続くんですね。
そうです、そうですか、
普通の人みんな倒れたらすぐ帰ってしまいますけども、広がらの場合は踊りも帰ってそこで安さ踊りとかな、
あそうですか、バスとかマイカーでも市内からでも行けるっていうことですね。
花瀬はバスツアー、京都バスのツアーであるんですけども、まあマイカーで十分来れると思います、
はい、ブログにも写真がすごく素敵なので、ブログで紹介して、でまたそれ興味持ってもらったら皆さんも来ていただきたいです ね、
はい、経験体験していただき
たいですね、
はい、では本日は、別所侍従振興会の藤井克美様、藤井純一様にお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
後半は教えて建築士さんですが、ここで一曲お聴きください。
京都人町出会いもん、
教えて建築士さんのコーナーです。担当は下村静子がお届けいたします。先週に引き続きまして、今日の建築士さんはこの方です。
京都市役所で勤めています、上原です。よろしくお願いします。
はい、そうなんですよね。先週ね、はい、建築士さんといってもいろいろな人がいるという話から、実は上原さんはその建築士事務所をやっているとかではなくて、はい、京都市に勤める建築士さんだ
と、ね、そうなんです
ね、はい、どんなお仕事をされているのかというふうな話を聞いたんですが、はい、今日はまたその、お仕事の中で、はい、いろんな話を聞いていってたいと思うんですが、一つ気になってたこと、
はい、
京都で、
はい、
こう昨日先週は建物の話を聞いたんですけれども、はい、マンションの問題とかっていうのもまだ起こって ってますよね。
そうですね、うん、本当にあの仕事しててもマンションの反対っていうお話がすごく多くて、うん、例えば2階建ての住宅地の隣に5階建てのマンションが建つって言って反対が起こったりとか、はい、5階建てのマンションの隣に7階建てが建つって言って反対が起こったりですとか、うん、でまあ、マンションだけでなくって、まあ、近所にパチンコ屋さんが建つのをなんとか止めたいとか、
はいはい、
そういうふうないろいろ建物に関して反対運動っていうのはもう日々起こってます ね。
でも、はい、そういう状況になるっていうのは誰でもあることですよね、はい、
そうなんです。
人ごとじゃ実はなかったりしますよね。
そうなんですよ、
うんうん、
実際その下村さんは自分のお住まいの土地が、うん、土地とか地域がどれぐらいの高さまでとか何が建てられる地域かっていうのはご存知ですかね。
高さはね実はあんまり知らないんですけれど、
はいはい、
でもなんかお町内の中でこれぐらいの高さまでにしような、はい、みたいなそんな感じがあるのは知ってます。すると
すごい、
はい、どんなそのなんて、うん、使い道の建物が建ってでもいいのかとかだったらあかんのかっていうのは全然知らないです。
そうですね、
はい、
あの多分あんまり知らない方が多いんじゃないかなと思うんですけども、うん、あの今はインターネットでお調べいただくことができるんです。
あ、そうですか、
はい、京都市のホームページの中でそういうあの何の建物が建てられるかっていうのは用途地域っていうんですか、はい、建物の用途の用途っていうんですけども用途地域が調べられたりとか、
うん、
で高さの制限も同じような画面であの確認していただくことができますので一度ご覧いただいたらどうかな。
ですよね、うん、なんかいや住宅街やし住宅だけやろうとかって思ってたらひょっとしたら
そうですよ
ね違ってることがあるかもしれないですよね。
そうですよね、うん、はい。でまあ、あのご存じない方があのバンと立ってやっぱりびっくりしたって言ってあのこれはふさわしくないって言って反対運動がよく起こってしまうということがあるんですけども、うん、
はい、
実はあの去年の、まあ、23年4月からなんですけれども建物を建てるときに建築士さんですとか業者さんが事前に地元の方と協議をしないといけないっていうのをその地元自身が決められるっていうふうな制度ができたんです。
あ、なんかその建てようと思う人は、はい、逆に言ったらその地元の人と最初に相談しなあかんよっていう、はいはい、
そうですね、
うんうんうんうん、
で地域景観づくり協議会っていう制度なんですけれども、
はい、
この協議会を作れば建物を建てるその計画してる早い段階の時に、うん、あの地元とちゃんとお話し合いをするっていう風な必要が出てきますので、うん、建てる人も今度こういうぐらい の高さとかこんなボリュームの建物を、いつぐらいに建てようと思うんです、で地域に対してはこういうことをちょっと配慮しようと思うんですっていう風なことをお話しいただいたりとか、
うんうん、
地域の方は逆にうちの地域はこういうことを大切にしてくしてるのでぜひそれは守ってくださいねっていうことを、
うん、
あの早い段階でお伝えできると。
なるほど、
生徒なんです。
そしたらそれを聞いといてもらうから、
はい、
そんななんか思いもかけないみたいな建物が出てくるっていうことが、はい、まあ、事前に防げると
そうなんですよ
いうことですね。
そうですね、
うん、その地域っていうのはどの範囲を言うんですか、はい、町内会とかなんか、はい、あるいは学区とかそういうふうな感じなんですか。
あ、今実際できてますのが2つなんですけれども、はい、修徳元学区で、うん、もう学区単位でやってはるところですとか、
うん、
あとはあのポント町ですね。ですから学区とか町内というふうに限らずにポント町はこう通りでずっとやってはりますので、はい、こういう特徴があってこういうのを守りたいなというような単位をこうまとめていただければ
面白いですね、はい、行政でこう、うん、あらかじめ区割りされているわけじゃなくて、はい、自分たちでここのところはこんだけの通りこういう雰囲気が続いてし、はい、これ残したいねって思ったら、はいはい、そこに住んでる人たちでまとまれるわけ、
はい、そうなんです。
これは柔軟性があって面白いですね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
でそういう部分もやっぱりあの役所がこう押し付けるんではなくって、うん、こういうとこはやっぱり大事にしたいよねとかそのまあ、景観だけではなくていいんです、うん、その町内には必ず入ってもらって活動もしっかりしてほしいなとか、うん、こういうお祭りがあるしぜひ参加してほしいなっていうのも最初のうちにお伝えできるんじゃないかなと思います。
あのお家建て替える時とかもそういうのあるかもしれないです
ね、うん、です
ね、逆に言うたらね、うん、ちょっと声かけてね事前にみたいなね。
そうですね、
うん、
まあ、洋風の紋章かなと思ってたんやけども、うん、町の人はやっぱり自分が思ってるよりもこういう、こう例えば町屋が残ってるようなとこやったら、うん、これを生かしていきたいなって思ってはるっていうのを聞いたら、あ、そしたらちょっと考えてみようかなというふうになるんじゃないかなと思いますね。
うん、ね、もともとそうやって地域の人たちって地域のその、うん、はい、うん、まあ言ったら 財産というか価値を作っていってはったのかもしれないですね。
そうですね、うん、もう昔から、まあ、建てるものにしても長いこと一遍建てたらね、 あり続けるもんですし、まあ、お互い様っていうことで自分だけが良かったらいいっていうもんではなくって、うん、地域の人と話し合いしながらどういうものが一番いいかなというふうに考えてはったんじゃないかなと思います。
うん、
はい、まあ、この制度のように、まあ、あの役所が落ち着けるんじゃなくて地域の人がそういうルールを作っていくっていうのを役所にいる、まあ、建築士がお手伝いするというのも大切な役割かなと思ってます。
なるほど、市役所に勤める建築士さんのお仕事、はい、よくわかりました。どうもありがとうございました。
はい、
はい、
土屋原さんはなんか本業の話を、
ね、
随分しゃべってられましたね、はい、
う
ん、あの私ね、あの花瀬は木を、はい、まあ、使うので、よく行くんですよ、で、あの、まあ、確かに、ね、湿度高いですね。
そうですね、
で材木を乾燥させたりするときなんかでも、うん、やっぱりなかなか湿度上がらない、あの下がらないんですけども、うん、最近はね、あの雪がすごくベタついて、はい、ね、雪になって溶けにくくて困る、うん、でそれでなおさら材木が乾きにくいって、なんか温暖化の影響があるのかなと思ったり
あるのかもしれませんね
してました。でもぜひこう足運んでもらいたいとかと思います。
そうですね、はい、幻想的なあの街に一度ね、
はい、はい、
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。